タネラジ。
わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いします。
イダテン。ということで。コーナータイトルみたいに言ってましたけど。
何か始まるんですか、イダテンというコーナーで。
いやいや、イダテンと言いましてもですね。いろいろ昔から
落語調査、落語調査入ってきたぞ。
おい、にわかイダテンファンでおなじみ池田でございますけれども、
あらあら、
週刊ドラマ語り、
うん、
歩行ということでですね、まあ、このね半年ぐらいずっとイダテンが面白いってこう、まあ、洗脳のように岩崎さんから話を聞かされまして、
はい、
一切無視をしてですね、ずっと僕は
無視してた、
安らぎの里だけを見てたんですけども、
病気ですよ、
それ。そういうわけにいかないということで、病気じゃないでしょ。お前失礼なこの野郎。
いや、安らぎの里だけ見てるは病気ですよ、さすがに。
そうね、里だけ見てるわけじゃないですけど、はい、でちょっとまあ散々言われてるから、うん、イダテンを見ようと思って、
はいはい、ありがとうございます。
なんかでもう軽薄ですよ、なんか39話が、
うん、
非常にこれは面白いという話を聞きまして、
うん、
だから、39話と40話を、まあ、続けてちょっと見てみたんですよ、
うん、素晴らしい。
で、まあ前のね流れも後ろの流れもあんまりわからないんで、まあなんかわかるようなわかんないような感じで見てたんですけど、まあ、39話がちょっと特殊な回で、
うん、
そのあんまりオリンピックの話じゃないんだよね、
うんうん、
基本的にはその落語家さん、その多分物語を数珠つなぎのようにしている落語家さんの志ん生たけしが、
うん、
まあ、やってる志ん生がいて、
うん、
その志ん生が戦争の時期に何をしてたかっていうふうな話が、
うん、
まあ、39話のエピソードとしても太くありまして、
うんうん、でそこに、まあ、今までに語ってたことがようやくそこでつながったみたいな感じですね。
そうそう、きっとね、まあ、つながったりね、タイガさんだっけ、
うん、中野タイガさん、
中野タイガさんとかも出てくるから、そういうつながりもあるんですけど、まあその戦争について、特にまあよくさ芸能人の人でその満州生まれって人がねいまして、
うん、
だんだんまあ聞かなくはなってくるけれど、山田洋次さんも満州じゃなかったかな、
うんうんうんうん、
赤塚不二夫とかも満州生まれだよね、確かね、
うんうんうん、なんか前になんだっけ、水曜日のダウンタウンじゃなくて、藤井健太郎が作ってたオールスター高野祭で、うん、この中で満州鉄道、うん、満州出身じゃないのは誰だってクイズやってましたね。
ああ、そうだから結構
松本零士さんとかね、
昔はね、そうね、そうそうそう、でその満州にまあその工業で行ってでなかなか戻れないみたいな話だったんですけど、
焼肉ドラゴンとかでも満州に行く行かないって話が描かれてましたね、そういえば映画で、
あ、
うん、
そうだからなんていうのかな、こう当然その歴史はあったものだからみんな知ってて共有されてたものなんだけど、
うん、
やっぱこう時代が変わっちゃうとそのことをそもそも知らないから、
うんうん、
なんていうかその前提が消えていくっていうか、つまり日本が拡張してた時代があって、
うん、
でももうそれはどっちかというと亡き者にされているんだなっていうのが、まあ、それは僕の不勉強もあるんですけど、実態としてそういう感じもあるんだよなぁなんて思いながら、
うんうん、
まあ、見てて、なるほど、まあ、つまり日本は戦争で疲弊してるんだけど満州はとても幸せな場所だったっていう、なんかそんな話もまあね、知識としては知っていたけど、そういうふうなものは実際物語として描かれたりとかしてたんですけど、いやなんていうかこう想像していたイダテンと全然違ってたっていうのは改めて言葉にしたいこととしてはあって、
うんうんうん、
まあ超ざっくり言えばオリンピックをどう苦労して作ったかの話じゃねえかっていうふうに思っちゃいがちなところはあると思うんです、
うんうんうんうん、
だってイダテン、オリンピック、東京オリンピック話と聞けば、
うん、
なんかそのオリンピックに頑張った悲喜こもごもの話なんだろうなぐらいにしか思わなかったんですけど、
うんうん、
でも実はこの近現代史っていうめちゃくちゃ厄介なものをどういうふうな一筋の流れで作っていくかっていうふうなことをめちゃくちゃに工夫したドラマなんだなっていうことをちょっとパッと見ただけではありますけど思ったわけですよ、
うんうん、
で、その39話っていうのは、まあ、いわゆる戦争でどう苦労したかっていうことを、いわゆるよく言われるその国内で疲弊しているところを直接描くんではなくて、満州に行った経験っていうふうなエピソードから、その戦争が終わる頃の体験とかを紐解くっていうのは意外とありそうで、でも満州を描くっていうのはやっぱおそらく普通の人たちでもリアリティのある話だったと思うんだよね。その生活するのに日本では辛いからそっちでも金儲けしましょうみたいなことを言ってた人多くいたはずで、開拓団とかね、中国行った人がいっぱいいたわけで、なんかそういうふうな当時のリアリティみたいなものが、まあもちろんお芝居ではあるんだけど、ポッと作られてる感じがして、あ、なんかまあね、しかもそのちょっとミュージカル風じゃないけど、落語が入ってきて、まあ、あるエピソードが入ってきて逃げるみたいな、なんかあのシーンとかもとっても良かったなと思うんですけど、なんかあ、こういうふうにして戦中戦後を描いていくのか。でさらにその40話はもういきなり東京オリンピック実際にやったやつが描かれようとしていくんですけど、そこの描き方の中で、まあ、これもね、もうある意味グッと圧縮してるから、これ以降どうするのか分かんないんだけど、当然だけどやっぱプロジェクトだから単にハッピーだったってわけだな。やっぱそれはどういうふうに作ってたかっていう裏話があって、その辺の積み上げってのを、情報をどう解釈するか。だからやっぱ主人公側の田畑さんって人だよね、確かね、
はい、田畑正治、
彼が、まあ、プレゼンテーションしてどう、そうだね、苦労してきたかって話を、その、それを反対してる立場っていう人を、まあ、実際そうだったらしいんだけど、一応立ててその人にプレゼンテーションするっていう風な、まあ、構造を使って苦労話をするわけなんですけど、これがね、つまり僕らがやっぱブラックボックスというかスルーしてた東京オリンピックをどう作ったかっていう説明が結構丁寧に描かれていて、これってまあその説明だけでも十分になるほどと思いつつも、あ、これ知らなかったのとか、東良太郎っていう東京都知事が出てくるんですけど、この人ってのは結構賛否ある人なんですよ。
北郎さんです。
そのことはちょっと松重さん、
あ、失礼しました、松重さんだ、そうだ、
松重さんがやってるんだけど、松重豊さんが、その彼がそういうところにコミットしたってこともすごくへえと思うし、その政治家としての存在とオリンピックとしての存在とか、まあ、そういうことをいろいろこう複合的に考えさせるっていう情報がバッと出てきた時に、これ良かった話にしちゃいけないだろうって視聴者の視点で十分思うと想像すると、このドラマめちゃくちゃ疲れるなっていうのがもう一つの感想なんですよね。その単にオリンピック引きこもごも話でもなければ、なんかこう見てて、ああすごい頑張ったんだなってのんきなことが言えないっていうか、これどう解釈したらいいんだみたいなことを一個一個全部思わなきゃいけないっていう面倒くささっていうのがあって、まあ、2話連続で見たんですけど、まあ、ヘトヘトになっちゃったっていうのが、まあ、僕の、まあ、改めて見てね、あの面白いと同時に疲れたっていうのが感想としてはあったんですけども、でまあちょっとね興味が出てきたということまでが僕のとりあえず今言いたいことなんですけど、岩崎さん、この僕のにわか伊達天トークについてこう何かコメントがあれば。
いや、そうですね、そこら辺のその当時の歴史っていうものを、まあ、今まであまり描かれて、それこそドキュメンタリーだと最近特にオリンピック関連のドキュメンタリー NHK はそれは単にこう否定的なだけではなくて、当時の当時における正しさみたいなものを踏まえつつ描いている。でも今照らし合わせてみると、まあ、1944年のオリンピックも1964年のオリンピックもそこで、行われていた裏側のね、先々週でしたっけ、紹介した東京ブラックホールっていうドキュメンタリーでも紹介してます、紹介されてましたけど、そこの大変な日本の現実みたいなものは実はあったんだよっていうことをドキュメンタリーにおいてはやっている中において、ある種、なんていうんだろう、これすごく絶妙なところをついてきたっていうのが、オリンピックについてやらなきゃよかったっていうものでは絶対ないんですよね、これね。 ある種その現実としてこれはもう非難されてしかるべきかもしれないっていう要素をいろんなところで実話を交えて語っているんだけれども、結論として例えば一番最新回において、田畑雅治さんとあと星野源さんが演じるその選考委員でしたっけ、新しく委員になる、でオリンピックをやろうかやらないかっていう決定権を持っている人との対話の中で、面白いをやろうじゃないかって話で盛り上がるじゃないですか、
うん、
今の日本だから
あれだね、クリステルさんみたいにプレゼンテーションをするような役割の人として、星野源が出てきて、
うん、
俺を納得させてみろみたいな感じなんだけど、
そこで面白いをやろうっていうんですか、そこら辺が実際そのオリンピックでどうだったかっていうものもあるし、実際に今の2020年のオリンピックは果たしてどうなんだっていうことも突きつけてくるじゃないですか、その言葉って面白いをやるんだって、 それが本当に面白いでみんなが面白いと思えるものだったらいいのかもしれないっていう、当然これから NHK もオリンピックの中継をやるわけですよね、だから、
うん、
明らかな否定にはなってはいけないんだけれども、そこの絶妙なこう、どちらにも取れるっていう、まさにその、ドラマとか映画とかで観客が問われる、観客それぞれがどう捉えるかっていうところを試すところを作っているっていうのは本当に、いや改めてもともと工藤官九郎という脚本が本当すごいなとは思ってましたけど、こういう角度のすごさっていうのがあるんだなっていうことに改めて驚かされていますね、うまいというか、すげえ。
アマちゃんの時もそうだけど、やっぱそのね、震災っていう大きい物語をもうそのまま取り込みながら、そこにこう何て言うかな、がっぷり四つに取り組んでるようにも見えつつ、
うん、
そこにこう何て言うかな、当然だけど人間って別にそれだけで生きてるわけじゃないから、
そうですね、
その両端にこうみんなが生きていて、そいつとどう共存していくかみたいなもうことを、その時はやってたわけですけど、まさに おそらくだけどこのオリンピックの話も、オリンピックって物語は大きいからそれどうしてもそれ目立つんだけど、
うん、
そこにこう巻き込まれながらも上手に個人としてどう生きるかっていう物語をおそらく今までもずっと触れてきたんだと思うんです、見てないから知らないんだけど、ってことはこれからもおそらくそのオリンピックというもちろんそれをやろうっていうエネルギーも一個はあるんだけど、そいつとどうみんなが対峙してきたかってことをおそらく描いてくれるんじゃないかなというふうに思うわけですよ、そうするとなんていうか、例えばその当時マスコミがオリンピックをどう描いたかみたいなこともきっと興味あるなとかさ、やっぱ東京ブラックホールでやったみたいに、それこそその何物が食べられないような人とか、東京に出稼ぎに来て労働力として働いた人たちみたいな、いわゆるそのオリンピックをただ単に楽しむではなくて、一つの産業として捉えてた人もいるだろうし、いろんな目線がある、そういうオリンピックの渦にどうみんなが生きていたかってことを、なんかこう歯を食いしばりながら上手に笑いという距離感を作りながら、そうそう描いていくのかなと思うと、これはなんかだから今やってるってことが非常にこう、オリンピックの方がねいい意味で盛り上がってきてるから、これはだから何を見ても今のことにしか思えないし、星野源が挙げた5つの課題がもうそのままじゃんっていうふうに思ったりとかすると、本当に誰も解決してないし今でも解決してないんだと思うと、結構涙が出てきちゃうっていうか、そうだからね、39話40話ずっとなんか泣いてたんですよ僕は、大友さんの音楽聴くだけで涙が出てきちゃいましたけど、だからこうね、頑張ってることが素晴らしいっていうことじゃないんだよ、なんかこうみんな頑張ってんだよね、なんか、だから生きてるっていうことだけで全然いいんですけど、なんかね、ただこうね、すごく面白かったと思ったりもするんだけれど、視聴率が低いって話があるじゃないですか。
らしいですね。
で別にそんなこと俺がどうこう言う話ではないんだけど、 なんかこのこういうドラマをそのなんていうのかな、特にタイガーはそうなんだけど、その外形的にしかドラマって見られないパターンが多いじゃん。誰が主演で視聴率がないとかさ、うん、なんか現代劇は難しいとかさ、なんかそんなつまらないことでドラマ見てんのかっつったら、やっぱそうなんだよね、多分現実的には。
これは僕は映画楽園についても言いたいことですよ。やっぱりその、
うんうん、
タレント力とか俳優の人気とか、うん、変な番宣にテレビで出るとかっていうのが意外と数字には結びついちゃうっていう、
うん、まあまあまあ、だから極論は別にいいんだけれど、うん、ただなんかまあ何、そのこれを見ろというのも筋違いだから、なんかよくはわからないんですけど、
うん、
でもこんなに疲れるドラマとしてタイガをやってるっていうのはなんかやっぱ面白いなって思うから、
うん、
まあだからいいんじゃないかなと思うんだよ。そのなんかよくわかんないドラマとしてやっぱりあるべきだと思うし、
うん、
やっぱその現代劇のやっぱ難しさ、その近現代史だったり現代の物語より難しさっていうのは、いわゆる分かりやすい正解みたいなステロタイプみたいなのを持ち込むとやっぱ終わっちゃうんだよね、多分もう何ていうか、うんうん、見なくてもいいみたいなことになって、だから問いを本当に立て続けるみたいな物語を作るのがしんどいけど、それをやってるとしたらなんかまあ分かりやすくなくていいし、全然いいし、それこそここにそのこのキャストが出続けてていいのか問題とかもあるならもう全然どんと来いみたいな感じがしちゃうっていうか、
うんうん、
ね、まあ滝さんは降板しましたけど、
ね、
なんか、ね、なんかまあまあまあでもそういうことも込みでこの渦があった方が、
うん
まあ、今やる意義がめちゃくちゃあるじゃん、なんか、
うんうんうん、
あのね、ポジティブにもネガティブにも取れるけれど、まあでもなんかそういうふうなことを思うから、なんかなんつうのかな、事件みたいな感じで見た方がいいんじゃねえのみたいな感じがするので、でなんかこの物語見てオリンピックのなんか議題とかに関わろうとするとちょっと変わると思うんだよね。なんか小池さんがムカつくみたいなこととかもう言うてる場合じゃないみたいな、なんかやっぱ第三の言葉をね紡がないと意味がないなみたいなさ、
うんうん、
もちろんね、いやムカつくみたいな話はあるだろう、いろいろあるだと思うけど、このね誰も前向きじゃない感じっていうのが一番多分田畑さん的にはがっかりする感じじゃないですか、
うんうん、
やめるにしたってやらない、やるにしたってなんだこりゃみたいな感じとかはあると思うんですけど、
うん、
まあね、だからそのまあ是非の話じゃないんだっていうところはとにかく誤解があるとは思うけど、なんか、まあ、とりあえずこのなんともこういう話ですって言い切れない感じっていうのはこれは面白そうだなとちょっと
今改めて、知識的な意味合いで言ってもなんか今までにやってきた大河ドラマの中でも、うん、なんか学んでよかったなっていう感じはないですか。僕はすごく知れてよかった、近現代の史実っていうものを一番その分かりやすく面白い方法で伝えてくれて、もちろん創作もあるんですよ。キャラクター出てくるキャラクターは何人か、あの例えば中野太賀さんのキャラクターはいろんなね当時の戦時の青年たちのエピソードをいろいろ紡いで作ったキャラだったりするらしいですけど、なんか事実としてこういうことが行われたんだっていうの、あのね毎回ドラマが終わった後になんかその当時のエピソードとかがなんか
いろいろ解説みたいな感じが出ます
よね。他のものもセットですごく勉強的な意味合いで知れて良いかったなっていうものは過去の大河ドラマでも屈指な感じはしてますね。
まあね、あの場面なんか特にそうだけど、そのいわゆる物語にすると一つの解釈しかできないけど、実はいろんなことがありましたよっていうのが、まあ、大河の、うん、まあ、その説明のパターンでだと思うんですけど、
うんうん、
まあその説明が非常に意味があるというかね、例えば東良太郎が松重さんがやってるからすごくいい人みたいに見えるけれど、
うん、
やっぱそういうことだけでもないみたいなところがあったりもするだろうし、うんうんうん、だってあんな癒着関係みたいな感じでやってもらっちゃ困るみたいな言い方すらあるとは思うわけですけど、まあでもなんかその歴史の解釈っていうものの一解釈で if で物語を作っていて、 で、それでも知らないことがあったりもするんだけど、実はさらにそれも実はいろいろありますよっていうふうな、まあね、すでに大河では散々やられてることなんだけど、やっぱ自分たちの距離が近いっていうことは、だこれをね、ドキドキワクワクというふうに思いたいなという気持ちがあります。
うんうんうん、
うん、なんかファンタジー見たいとか、こうあってほしいっていう期待だけを見るんじゃなくて、わかんねえとか納得できないみたいなことを見るっていう楽しさ、
うん、
これがなんか今の伊達にはあるんじゃないかなと。急になんかファンみたいなこと言ってますけど、まだ2回しか見てないんで、
ぜひ過去も
怒られそうですけどね。
見ていくとさらに味わいが増すと思います。
はい、ということでちょっとこれは追いかけていく必要がね、え最終回どうなっちゃうんだみたいなこと思わない？
まあなんでしょうね、最終、
まあ、オリンピックは多分やるじゃん。
そうですね、
いや、やんない話には多分なんないと思うけど、どうすんだってあるじゃない。例えば
終わった時はまだオリンピック後に、2020年は始まってないですからね。
そうだよね、
うん、
オリンピックが終わった後も描けると思うんだけど、まあ、2020年もオリンピックがもう始まった頃には不況が来るって言われてますけど、
うん、
あの当時のオリンピックも終わったら不況が来たんだよね、
うんうん、
ってことは、あの決してオリンピックが良かった話っていうふうには、少なくともその経済的状況だけで言えばそう語れるわけではないわけだから。
僕はあれかな、それで言うと今思いついたので言うと、その最終回が行われた日と、
うん、
その1964年のその日を重ねるって終わるっていうことがあり得るかなと今思いました。
あ、
12月の末ですか、
ね、ね、12月、そう、後半中盤ぐらいに一旦終わるかな、
その日を重ねるんじゃないかな、
もしくは2020に伸ばすか。
ああ、今の人、うん、まあ、まあ、そうですね。でも当時で生きてる人はもういないわけですよね、うん、多分ね、その登場人物いるのかもしれないですね。そこがつながったら、ね、確かに実際のその人出てきたらすごいですね。
ああ、そういうね、そういうね、まあまあまあまあ、それはちょっとそのね、あのエクストラな楽しみではありますけど、うん、ただどういうふうに折り合いつけていくのとかはやっぱり僕らが本当に考えなくちゃいけないことというか、
うん、
ね、なんかもう急に気合が入ってくるでしょこの話するとって思ったんで、これはなんかね、楽しいなと思いますけどね、
うん、
はい、ということで今回は急に伊達の話がしたくなって、うん、岩崎さんを付き合わせるというですね、
はい、
そういう、週刊ドラマ語り歩行ということで、うん、伊達の回でございます。
続いて見てください、
ね、は
い、
もうこの放送みんな聞いたら、もう全員聞いてる2人が全員ね、伊達を見たくなるような、うん、そういう放送になったと思います。
いいですね、
うん、はい、
願ってます
ということで、はい、終わりです、お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ、また。